暖かさの道しるべ。この番組は大分県社会福祉協議会の提供でお送りします。
幼子たちの歌声、井戸端の笑い声、遠い昔近所から聞こえてきた音には心地よい響きがありました。もう一度あの安心とぬくもりを、大分県社会福祉協議会です。
大分県社会福祉協議会の川野千代子です。今月から大分県社会福祉協議会の支え合うまちづくり事業推進本部に寄せられた心温まるお話を紹介しています。今日は豊後高田市の主任児童院 N さんからです。
8年前、私が看護職で自営業であったこともあり、主任児童委員を引き受けることとなりました。当時は年齢や資格等の制限などがあり、なかなか引き受けるものがなかったというところもあったようです。その後、試行錯誤しながら担当地区を持つようになったり、去年から人数も増員されたり、8年の経過とともに他の関係機関にも周知されるようになりました。これまでにこのような事例がありました。両親、祖母、小学生2人の家庭で父親が服役することになりました。田舎でのこと、周りの目も気にし、家族に与える影響は計り知れないものでした。低学年の下の子は夜尿が始まり、上の子は枕の下に父親の写真を挟み毎晩泣いています。とにかく何回も訪問し励まし、力になれることがあったらいつでも言ってくださいと。共に泣いたこともありました。地区の民生委員さんもよく接してくださり、母親も学校行事に出席するようになってくれました。ああよかった、こんな私でも少しは役に立てたのかしら。でもこれから見守っていってあげなければという思いを強く持ちました。最後に、今教育現場でも開かれた学校、総合的な学習、地域と連携しながら教育を進めるなど、私たち主任児童委員の必要性はますます高まっていくことと思われます。加えて少子化、核家族化により、母親一人にかかってくる育児負担、それによるストレス、ひいては虐待、これからも一つ一つ地道に頑張ってみようと心新たにした私でした。
いかがでしたか。支え合うまちづくり事業推進本部では、心温まる体験談を募集しています。宛先は郵便番号 870-1620 OBS 温かさの道しるべ係です。
幼子たちの歌声、井戸端の笑い声、遠い昔近所から聞こえてきた音には心地よい響きがありました。もう一度あの安心とぬくもりを、大分県社会福祉協議会です。
この番組は大分県社会福祉協議会の提供でお送りしました。